花口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の花口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、皆さんこんにちは。引き続き紀子さん、ようこそ。
はい、よろしくお願いします。
そうです、ね、前回もすごくなんかね、なんか私もなんかこう弾んでいったなって思うんですね。で、はい、今日はね、はい、本当にやっぱり好きなことしかしないって決めたんだって5年前にね、はい、それすごいなと思ってるんですよ、はい、たくさんの人が好きなことしかしないんだって言いながら、とは言ってもね、食べていけないからこれをとか、なんかいろいろあるじゃないですか、はい、だからそのあたり、その、はい、キコちゃんはどうやってその好きなことを極めていける体質になったの、
はいはい、でも私もずっとその5年前までずっと嫌なことやって生きてたんですよ
またそれもすごいよね5年前まで嫌なことをして生きてこれた人がコロリとこのね、
そうなんです。でもなんか、だからこそ嫌なことをやってた時って、多分これ共感してくださる方多いんじゃないかなと思うんですけど、嫌なこと我慢してたらいつか報われるって思ってるんですよ。
報われるんじゃないかとか、
はい、その我慢量に対して神様評価してくれるよね、いずれみたいな。
我慢貯金してた、
そうしてたんですよでもなんかいつまで経ってもなんか下ろせないみたいなのがあってあれみたいに思った時があって、はい、でこんなに嫌なことしてても幸せになれてないんだから、じゃあ一旦真逆に振り切ってみようと思ったんですね、でその時にやっぱ怖さはめちゃくちゃ出て、
ね、
ありますあります、
はい、
であのこれでじゃあ好きなことやって稼げなくてのたれ死んだらどうしようとかやっぱ考えたんですよ、考えた時に、じゃあどっちかもう究極の選択を自分に課したんですけど、あのずっと嫌なことをやり続けてそこそこの生活をするのと、まあ一か八かあので最悪生活保護コースだけど好きなことをやってみるか、この先の人生どっちがいいって究極の選択をしてみたんですね。
うわー、あーすごい、皆さん聞いた一か八かですよ。でキコちゃんのワードでワンバンジー、ワンミラクルあるじゃないですか、はい、もうその瞬間だったんですよね。
そうです、それです。本当にバンジーってもう飛ぶ時目つぶって飛ぶぐらいの、なんかこう、もう下なんか見てられないみたいなのがあると思うんですけど、なんかそのイメージでもしらんみたいな
もしらんみたいな、みんな一回もしらんっていくんだよ
もうどうにでもなると思ったんですよ。
もうある種、はい、そのなんかそのなんていうかな、リスクを完全に負っても知らんけど、
はい、
でもなんかこう行っちゃえみたいな、すごい勢いですね。
すごい
結局なんか大きな変化を促す時には、はい、やっぱりあの好きなことをするには、まあ、一つの勇気、ね、
でもあの今辛い方はもう、もはや私もその時すごい辛かったんですけど、あまりに辛すぎて、別に守るものないじゃんって思ったんですよ。
そっか、そう、守るものもないし、はい、もう失うものもないさ、
もう持ってないから飛べると思って、
もうなんかすごい裸になった感があるのよね今聞いてたらもうラー族になって飛んじまえみたいな、
そうなんです。
そういう勢いって必要ですよね、本当に。で結局その恐れとワクワクってこう、こう表裏一体だと思うんですね。怖いけど、でもそっちに行ったらすごい好きなことやってる自分がこうイメージできたりとかするじゃないですか、
はいはい、
やっぱそっちにこうやっぱり向かっていく勇気だったのかなって今聞いてて思った。
そうですね、もうそうです。だからやっぱ一回決めた後も何度もやっぱりやめようかとかって思ったことはあるんですけど、でもあの時せっかくバンジー飛んだのに、あの怖さを無駄にしたくないっていうので、ここまで来たみたいですね。
いやもう私の言葉で言うとやっぱ自分を優先したと思う、その時。
そうですね、
他のことじゃなくて自分が、あのね、もう本当にリスクを犯して飛んでみた、で結局自分を優先することで、やっぱりそこにやっぱり優先したところに宇宙はすごいエネルギーを注いでくれるから、あんたこれ好きなんだね、オッケーオッケーってこうなんか応援してもらえて、宇宙がやっぱり、ほらねって見せてくれたのかなと思うんですけど、そのプロセスで その次に起こったことは何ですか。こう水を打てばえいやって飛んで
えいやって飛んで、うん、でその時はエステで起業しよう独立しようって思ったのが最初のバンジーだったんですけど、
うん、
で最初ちょっとトントン拍子に見えて、
うん、
なんかちょっと出資まで行かないんですけど場所をあの無料で提供してくれる人が出てきたりとか、うん、でその人とじゃあ一緒に会社っていう形を作ってやっていこうとかってやったんですけど、うん、そしたらその例の詐欺、
詐欺は、
はい、詐欺が出てきて、
うん、
でそれは私本当に、個人的にちょっとなんか長くなっちゃうんですけどいいですか。
いいですよ。そうなんか信頼してた人信頼してた人に裏切られたケース。それ
というよりかは、うん、裏切られたんじゃなくて、うん、最初その社長さんが詐欺師だったわけじゃなくて、うん、
なくて
私が全然別のところで、うん、なんか探偵になりませんかって
別のオファーが来た。
全然別のオファーで、はい、
ええ、
で私その時ワクワクするもの何でもやってみようって思ったんで、
探偵ね、
はい、探偵で人生でなめることあるんだ。
なかなかないよね。なかなか来ないしそんなオファー
ね。ですよね、うん、じゃあちょっとやってみようかなみたいな感じで、うんうん、やろうと思った時にこうなんか頭金が結構その研修費とか登録料がいりますよみたいな。
探偵のトレーニング、は
い、トレーニングにいりますよって言われて、うん、でそれが私お金が今すぐ自分で動かせるお金がなかったんで、うん、まあ、会社 の、うん、お金をその預けてた分を、うん、まあ、必要だったらいつでも言ってくれたら自由に使っていいよって言ってたんで、うん、はい、それをじゃ使いたいですって言ったら、うん、何それみたいな話になるじゃないですか、うんうん、でそしたらじゃあもう会社の事業として2人でやりましょうみたいなことになって、
あ、その探偵、
はい、探偵を、
探偵を探偵を
でちょっとその社長さんもなんか結構私の言うことは何でも聞くみたいな感じで、私の感性に従ったらきっと会社はうまくいくだろうって信じてくれてたので、ね、うん、それで、まあ、やったんですけど、途中で私いつもラッキーで、うん、なんかすぐ割とそういうのがたまたま気づくんですよ
ね。ああ、なるほどね。
でたまたまその時もその、その人の名前で検索したら、うん、被害者の会がバーンってグーグル検索で出てきてて、詐欺師なんだと思って、うん、あ、もうやめましょうやめましょうって言ったんですけど、うん、その社長さんがそのブロックがあって、うん、すごく負けず嫌いで、なんかその負けて終わるのが絶対嫌だっていうのがあった方なんで、うん、いくら詐欺師と分かったところで
払う、もう事前に分かってたのにもかかわらず、
はい、もうまだ最初の数百万だけで今はもうそれ勉強代だと思えば終われるよっていうところを絶対取り返してからじゃないと嫌だって言って、その社長さんがまあ、取り返せるわけないんで、
うん、
どんどんどんどんいろんな手口でハマっていって、気づいたら数千万も取られちゃってたんですね。
うっそー、すごい。
で会社のお金もなくなってて、でも気づいた時にはでなんか私が止めても止まってくれないし、
もうすごいエスカレートしちゃって、
エスカレートしちゃって、うん、それで結局私に払うはずだったお金とか私が預けてたお金も全部なくなっちゃって、
はい、
で自己破産しちゃったんですよだからなんか悪意があって最初から私を騙そうとしたわけではないけど、止めたじゃんみたいな。
その詐欺師の会とかできてるの分かってて、それも見て、はい、見たのにもかかわらず、
はい、
すごいですよね、その、
そうなんですよね、
その方。
そうなんですよ。なんか自分だったらこの詐欺師をなんとか懲らしめられるみたいな感じの正義感にいってしまって、
ね、正義正義正義正義正義は犠牲を作るというか、正義正義正義正義と言ったら反対になるじゃん、犠牲じゃん。だからそういった犠牲になっちゃったんだね。
なっちゃったですね、
うん、
だからなんかまあそれもあって、でもその時その人のことをやっぱ私それは詐欺師よりもやめてって言ったじゃん
ちゃんと止めたのにもかかわらずっていうところよね、
っていうところでずっとこう引きずってはいたんですけど、でもまあ今思うと私もこうなんかはっきり本当に本当にもっと止めればよかったなとか、そういうのも含めて多分人のせいにしたくて怒ってたところはあるなと思うんですけど、まあそういうきっかけがあってなんかもうそれでなんだろう、人もそうだしお金もなくなってすごくこう、あ、変われって言われてるな
って
、
そうだ、もうリセットするようにっていうことだったんですよね、はいはい、そっからスピリチュアルカウンセラーの自分の好きな、はい、だからなんか自分が好きだと思ってやり始めたことで、
はい、
なんかそれがストップかかってリセットした時もその自分の好きなことってこれしかないんじゃなくて、うん、これもあるという世界をやっぱり見る必要があるなって今聞いてて思った。
そうですね、
うん、
も
う
結果的に私その時、うん、美容の仕事って転職だと思ってたんですけど、うんうん、 でもスピリチュアルカウンセラーをやり始めたら同時並行で、うん、こっちが楽しすぎて、うん、もうエステいいやってなっちゃったんですね。
なるほどね、
はい、でもその詐欺事件がなかったら私スピリチュアルカウンセラーは 200% やってないので、
やってなくてそのエステサロンで、まあ、それも好きだからやってたけど、はいはい、ね、だからこの好きの層があるんだというのを今日はね、
はい、
なんていうかな、こうそういうところでこうお話を聞いてきたので、
はい、
そういうなんか皆さんにとっても、はい、好きの層というかね、そこ好きには順位があるのかないのか分からないんだけど、
うん、
そのあたりをちょっともっとね、はい、極めて次回も話していき、
はい、
本当に風の時代はね、このね、彼女は好きなこと、もう好きなことで稼ぐ、なんか美味しい話で稼ぐんじゃないんですよ。
そうなんです。
楽ちんだからって言ってあなたの好きなことじゃないことをやっちゃダメなんですよ。今ね、その詐欺の話で思ったんだけど、
はい、
楽ちんしてなんとかとかあるじゃないですか。
あります、あります、あります。
1日何分で楽ちんなんとかしたらクリック押すだけとか、いろんなね、
うん、
オファーが皆さんの目の前にあるけど、大事なのはそのこの好きだと思うんですよ。カトリナは好き、あなたが好き、だから、うん、あなたが好きなことは本当に、全員が好きじゃなくてね、あなたの才能になり得るし、
はい、
で得意なこととかけたりとか、
はい、
そして人と掛け合わせたりとかするとすごく広がっていくと思うので、この好きなね、風の時代は好きなことで稼ぐというね、
はい、
キコちゃんの新刊ですが、これすごくシンプルだし、
はい、
すごく自分の中にあ、そうそうとかね、こう気づいていないこといっぱい、うん、そう、ここにね、帯にね、嫌いなことはしないと決めたら、なんと年収10倍になったとかね、本当そうだと思うんですよ、
はい、
嫌いなことってブレーキだから、
そうですね、
だからね、そういう意味で本を通して多分この自分のいろんなブロックも、ね、ブロックの外し方もね、
はい、
ここに書いてくれているので、
はい、
ぜひアマゾンだけではなくてね、近くの本屋さんがあれば本屋さんでもご購入いただけたらなと思います。
はい、ぜひ。
今日もキコちゃんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の放送はいかがでしたか。穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。 www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。